皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は時代は前にしか進まないというお話なんですね。今みたいにですね、本当にある種の混乱状況になってくるとですね、今我々がどこにいるのかってなかなかわからないと思っている方も多いと思うんですね。コロナが終わって、例えば人によってワクチンも打っちゃったと、それからどうも仕事も思うに任せないと、いろんな意味でこう不安とですね、でどうしてかわからないという状況になってるんだろうと思うんですね。でそれっていうのは、逆に言えばですね、もうとっくの昔に時代は変わってるのに古い時代の先をちょっと歩いちゃったからそうなってるってことなんですよ。まず今時代が変わってるっていう風に見えるのはですね、時代の変化が広がってるだけのことで、時代はもう随分前から変わってきてるんですね。本格的に変わってきたのは2015年トランプたちが軍事作戦を作り始めた頃ですよね。で2016年からやってるそうなんで、もうこの軍事作戦というのは凄まじいですよね。これで世界の根本的な戦略の部分、秩序の根本のところが変わってきたわけですね。当然日本も影響を受けますよね。だからやっぱりトランプが大統領になったっていうところはものすごい変化で、16年の選挙ですね。だからあの年はイギリスの EU 離脱もありましたし、英米が世界から撤退するとあの時宣言が出るわけですよね。いやそれ自体でももうすごい時代の変わり目の宣言だって、でそれをその実態を確実たらしめるように軍事作戦でやってたっていうことですから、もうなんかとっくの昔に変わってきてたってことなんですね。それから人口が増加から横ばい、それから減少に転じたのはもっとずっと前のことだし、それからなんていうのかな、この地方の衰退の一方でね、その地方の衰退をもたらしたグローバル勢力っていうのは08年のリーマンショックを契機に完全なんかその腹に穴が開いちゃった感じになっちゃってね、だから金融の世界は実は08年に本当は壊滅していて、あれは言ってみれば彼らの油断ですね。油断で本当に壊滅しちゃって、で死んだとも言えないから、中央銀行が金入れながらですね、細々っていうか、必死にというか、見かけは細々なんだけども中身は必死に支えてやってきたと。でも実態はもうぶっ壊れちゃってるからどうにもならない、元に戻ることはありえないというふうに来てたわけですね。したがってだから今何か大変だと言ってもですね、それは随分後になって時代の変化に自分がさらされて気がついたという、実はそういうことなんですよ。コロナだってですね、最初からなんかおかしいって話あったわけですね。あんな感染力強いはずないぞと、コロナはね。それから遺伝子見てみれば人工改変した跡があると、これは生物兵器だと多くの人が言ってましたし、ワクチンに至っちゃですね、あのワクチンとんでもないからやめとけっていろんな専門家の人たちが言い出したわけですね。御用学者みたいな人たちは言えませんし、普通の人が言うとこうバンされるんで、でもバンされるってこと自身がそれが本当だってことですね。陰謀論だとかバンとか言われたらそれいよいよ本物だって意味ですから、それに丹念に見ていくとですね、よくわかるわけですね。なるほど、こういう仕組みになってるのかと。そうか、そのワクチンとウイルスとワクチンはセットで金儲けになってんだと。しかもこれにディープステートの世界乗っ取り作戦が加わってやってんだと。彼らもそんなになんかですね、複雑なことやってるわけではなくて、これだけの世界的な作戦ですから、ある意味で言うとすごく分かりやすい筋道がやっぱあったわけですね。ですからもうその段階でですね、この戦い勝負勝つか負けるかってことになると、ワクチン打ったら負けだから、ワクチン打たないでこれ克服するしかないと。すると私なんかの場合も漢方しかないなというふうに思いましたね。100年前のスペイン風邪も漢方はね、で大変な効果あったわけですから、コロナは少なくとも漢方はねえらい効くんですよね。そんなことをやって今日まで生きておりますから、ディープステートの、崩壊って言いますか、彼らの悪がきと崩壊っていうのもずいぶん長く続いていてね。で彼らやっぱりしつこいですよね。しつこいのが一つの特徴でありますから、このしつこさを見てるとですね、あいつらやってんだなっていうことはなんかよくわかるんですよね。例えばウクライナなんかはですね、50万人死んだって元検事総長が言ったじゃないですか。ウクライナのね、50万人の兵力が失われたと。だから死傷者ということでしょうね。 で、未だになんかそのどんどん兵隊をですね前線に送って、毎日何百人から千人以上死んでますよね。だからいくらでも金人入れちゃうんだね。でみんな死んじゃうのよ。相場がそうじゃないですか。もう 円がね円高になりそうだとか株が下がりそうだっていうとですね、構わず金入れて支えますよね。で支えたって支えきれるわけないんだよな。入れたからみんななくなっちゃうんだよ。だからニーサとか言ってさ、バカなこと言ってですね、なんか NHK がですね、新ニーサを、新ニーサのこのなんか、解説する番組やってたっつうんだね。かみさんがこう、やってたよってわけね、この新ニーサやってた。おお、NHK やってたのか、それは全部詐欺だって言ってるのかと思ったら、いや、そうじゃないんだと。NHK 言ってるから、ニーサなんか全部詐欺だからやめてくださいって言うのかと思ったら、そうじゃないんだと。いや、ニーサこんな素晴らしいんだみたいなこと言ってたぞって言うんですね。いやいや、まあ、NHK も詐欺に加担してさ、この先ますます大変なことになってんじゃないかと思うんだけども、まあでもそういうのって本当しつこいのが特徴なんだよね。要するに、そんなさ、バカみたいなね、相場に金くべるバカなんかいませんですよ、この際ですね。みんな自分の生活、今の生活大変なんだから、だからといって、その相場張るようなね、いても余裕あるやつなんかますますいなくなっちゃって、今日のキャッシュでどう生きていくかみたいな人が多くなってるわけだな。それでも確かに金突っ込めているけども、それはほんのわずかな金ですよ。相場でこういう言い方すると申し訳ないんだけども、株式市場なんてね、ろくなやつが集まってないんですよ。株式証券会社がろくなやつやってなくてですね、その人たち取引金額の少ないお客のことをゴミって言うんですよ。とにかくね、証券会社なんてね、取引金額の少ないやつ、財産少ないやつ、ゴミって昔から言うんですよ。そういうとんでもないやつがやってんのがね、証券業なんですよ。だからゴミしか集まってこないわけ。今の時ニュースなんかやったってね、ゴミいくら集めたって金は集まんないしですね、手間増えるしね、コストだわりになるし、ろくなことないわけね。やめりゃいいのにですね、しつこいところがね、ディープステートの特徴ですよね。金融庁がなんか言ってんだな、あれな。だから前も日経新聞とか載ってましたよね。銀行が預金会計したら金融庁怒ってんだね。なんでニュースやんねんだと。なんで株やんねんだって怒ってんだわけだな。だからあちこち出ますよね。この間もなんかロイターだかブルームバーグだか忘れましたが、もう あと日本の雑誌にも載ってたな、同じような内容が、もう投資はね、株式 100% 一択しかないみたいとかね、高齢者の高齢者の投資は株式 100% しかないみたいなこと言ってるわけね。いや、お前そんなこと言ったらお前法律違反にすらなるぞと思うんだけども、でもそのしつこさがね、彼らの特徴なんですよね。まあだからこういうの見ててもしつこいやつしか残ってないよな。ウクライナの兵隊もそう、日本の金もそう、しつこいやつしかこう残ってなくてですね、ですからまあなんかどうしようもない連中ってやっぱりいますよね。どうしようもない連中がやっぱりいまして、だからいろいろとですね、こう問題がこう起きてるんだろうけども、彼らが何をできるかっていうのは非常に疑問ですよね。もともと何もできないところでですね、なんかやってるわけですから、やっぱりそこで何もできないってことになるとですね、終わっちゃいますもんね。終わっちゃいますから、まあなんていうかな、この先、時代が昔のように元に戻って成功するっていうことはありえないんじゃないですか。まさにこう、なんか時代は後ろに戻ることなく前に進むしかないっていうことだと思うんですよね。このあたりがですね、こう時代に見極めてるとこですよね。すなわち、時代が前に戻るっていうことでしたらですね、またそれぞれのやり方あるんですけども、もうこの彼らのこう、まあ、つま先だったやり方見てるとですね、これはもう絶対、ま、後ろに戻らないですよね。前に行くしかないですよね。だからここから先はもう越えられないんでしょ、あの人たちね。これを見てるとなんか感じでわかるんですよね。越えられないところに来たっていう感じはするんですよね。だそうするともう時代は前に進むしかないですから、だからなくなるものはなくなって、でまあ悪神のね、変な世界もこれでいよいよ、壊滅になっていくでしょうから、あとはだから時間の問題という形になってきますんでね。そうするとあと自分たちでどう元気よくやっていくしかない、どう元気よくやっていくか、それしか残ってないんだと思うんですね。昔話はしてもしょうがないし、で昔に戻ることを期待してですね、いや今度誰か出てくればね、いいだとかですね、そういうことも言えないし、だからもう後ろは完全にない、後ろに戻る道はなくなって前に行くしかないと いうことでしょうね。でもある意味で市場原理なんていうものはね、悪神の力ですからね。ああいうのはね、市場原理そのものは悪神の力を使ってるわけだから、まあそれにのっとって動いてる経済は、悪神が消えたらまああとは誰もね博打打たないし、それから上がった下がったでね騒ぎしませんから、非常におとなしい静かな、ことの念が流れるようなね、そんな経済になりますから、まあそれでどう生きるか考えるしかないわけで、自分がそれに向いてないと思ったら、世の中がその自分に向いたように変わるのを待ってんじゃなくて、自分自身がそういう世の中に向くように自分を変えること以外に方法はないと思いますね。それから多額の資金調達をしてこうね、あの運営してる会社もそんな資金なんか集まりようがないですから、そしたらやっぱり少ない資金で運営できるようにしなきゃいけないし、まあ、そういうのが嫌だって言ったらそれっきりで自分自身が終わっちゃうだけですから、まあ新しい事態に対応できるように自分を変えていくということもますますそれは必要になってきますね。まあこんな感じでですね、いろいろとそのまあ、あの後ろに戻らないってことになると、やんなきゃならないことがたくさん出てくるんですね。だからやっぱりこう今いろんなに出てることを見てですね、あのどんな風になるか想定してそれに合わせてやっていかないとダメですよね。冷戦は終わるっていう話ですよね。ですからその朝鮮半島でも中東でも、まあ、どこでも、まあ、もちろんヨーロッパでもね、冷戦は終わるんでしょうから、冷戦構造の中にいたのが今の日本ですよね。だからこれは終わるわけですよ。で何がどう冷戦構造だったのかっていうのは前からね、まあ、いろんな人が言ってる通りで、日米安保もそうだしね、あやまな冷戦構造なんで、まあ、あれは終了すると、そんなに簡単に終了できるものかと、まあ、普通は思うんだけども、いや簡単なんだと、今のアメリカ政府そのものをね廃止すればいいんだということなんだね。トランプたちは新しいアメリカ政府にしちゃって、今のアメリカ政府は廃止するんだと、で今のアメリカ政府がね結んだ無数の条約だとかドルだとか、それからアメリカ国債は全部いきなりパーになるんだと、紙くずになると、なしになると、だからアメリカ人は一瞬して救われると、まあこういうわけですよな。いやさ、そういうもんだろうなと、やりゃそうなりますな。だからこうある意味ではアメリカの一つのねポイントっていうのは、世界の中で利用されちゃったわけでしょ。悪党たちに、それこそペドフォリアたちに利用され尽くしちゃったのがアメリカですよね。でこれをもうそんなアメリカはもう国そのもの廃止しちゃって、本来のアメリカに戻しちゃうということですから、まあペドフォリアのおかげで金儲けしてきた日本を含めた世界中の連中は投げ出されちゃうんで、元のように金儲けしたいなんて思ったらダメで、彼らがどんな仕組みで金儲けしてきたのか、で何が潰れて何が残るのかをやっぱりよく見極めて仕分けをして、残るところに向けて動いていかないとそれは難しいと思いますね。大企業とかふうに言ってもですね、結局その市場原理そのものがね悪神信仰でありますから、あれが終わりってことになっちゃったら大きい組織なんか持つわけがないんで、やっぱ小さく分けなきゃね。そうするとやっぱりまあ自力で、小さくとも自力でやっていく能力をちゃんと持っていないと、これは難しいですね。自力でやっていく能力っていうのは、まああの個人事業主から始まってね、中小企業まで、まあ、やってる人にとってはごく当たり前なんですけども、それに慣れてない人にとってのは非常にそのまあ新しいことなんで、だからやっぱりこの先のことを考えたら、もう自分はできないとか向いてないとかそんなことを言ってる暇はなくて、一日も早くそういう能力を身につけるってことは大事ですよね。昔あの日本で、あ、日本でインターネット始まりましたね。95、6年かな、5年ぐらいね。ヨーロッパも同じようにインターネット始まってって、やっぱあれで企業の経営から仕事の仕方から生活からどんどん変わってったわけですね。あの時ちょうどたまたまヨーロッパでなんか国際会議があってですね、たまたま行きましたらですね、まあ、参加した人たちね、世界中から来てましたけど、口々にみんなですね、そのこれから勉強が必要だって言ってたんですね。まあ、主に経済界の人が多かったですけども、とにかくこの冷戦が終わってインターネットが入ってきて、中国も勃興始まってね、世界秩序がもう根底から変わってんだと、だからひたすら勉強しかないと、勉強だ勉強だって本当に本気で言ってたのをよく覚えてるんですね。日本人って今ああいう感覚ないんだよね。なんか世の中変わったって言うから、じゃあその本気で勉強して前に乗り越えようっていう人がなんか100人いたら10人いるかどうかですよね。であと何もしないわけね。で何もしなくてもなんとかなるだろうと思ってたんだけども、まあ、デフレの 平成だからなんとかなったんで、もうなんとかならないわけよね。政府の言うことなんかを飲みにするやつって世界中いませんですよね。はっきり言って日本人が一番政府の言うこと信用してんじゃないの、はっきり言って。世界はほんな信用しないよね。政府の言うことなんか、中国なんか絶対信用しませんよね。共産党の言うことなんかね。だからやっぱりそれでもなんとかなったっていうことに慣れちゃったんじゃないの、日本って。なんとなるわけないですよ。デタラメやってたらデタラメ結果しか出てこないわけで、デタラメの政府の言うことをそのまま聞いてたら自分だけデタラメになって終わるだけでありますからね。それ以外の答えはないんですよね。ごく当たり前なんだけど、どうも平成の30年間のデフレの時代にたまたまうまくいっちゃったんで、これでもいいかと思っちゃったんじゃないかと思うんですね。だからそれは全く誤りですよね。時代は前にしか進みませんから、昔のようにですね、またのんきに何もしないで暮らせるようになんか絶対来るわけなくて、だから前に向かって泳ぎ切らなきゃダメだよね。でももうなんか成功事例って見る見るあちこちあるじゃないですか。だから知って行って見て会っていけばそれなりにわかるわけですね。だから問題はだから自分自身のことです。自分自身がそのね、次の未来に向けて動けるかどうかで、それさえ確保できれば、いやそんなに難しくなく、やっぱ新時代は来れると思いますね。発想の転換一つでそのまあ行動も変わりますから、新時代のへの足跡ってのはどんどん確保できるんじゃないかなというふうに見てて思いますね。でやっぱり時代はその繰り返す部分とまた全く新しく来る部分があるというふうに言うんですけども、今回の場合は本当にあの悪神信仰の世界システムが取り壊されてるわけですよね。これはだからもうエプスタインなんかでもはっきり分かったように、何百年前、場合によってはその昔からある悪神信仰のある一つの体系が世界には厳然とあって、この連中が世界を裏から動かしてきたと、これはもうはっきりしてんじゃないかと思うんですよね。日本みたいに後から彼らの世界に入った人たちはなかなか全貌見えませんけども、彼らの世界のまあこの少なくとも10年ぐらいのね動きを見てると、掘り起こしながら全部ぶっ壊してきてますよね。中東の因縁もそうだしさ、ローマの因縁もそう、あのバチカンでしょ、ローマの因縁もそうだしね、全部こう各から掘り起こしてその辺ところを直してきてますよね。それはすごいことだと思うんですね。アブラハム合意っていう言葉一つだってすごいね。トランプがやった、要するにキリスト、ユダヤ、イスラムの三宗教の元がアブラハムですから、アブラハムの子供たちの世界ですからね、そこまで戻る話をしているわけで、やっぱそれは根本的に何かを立て直そうとしてるわけですね。ですから今回ばかりは変わらないところよりも変わるところの方が大きい可能性がありますよね。普通はほら政権変わったってさ、何時代から何時代に変わったってね、変わらないところの方が多いっていうのが普通だと思うんですけども、今回は変わるところの方が多いかもしれませんね。今のこのね、どんどんどんどん事態の推移見てると、国際水準はもちろんそうだし、金融もね、人々の生活の仕方も、それから宇宙に対する常識もね、歴史に対する常識も、本当に今回は変わらないところより変わるところの方が大きいかもしれません。こんなことはなかなか今まで普通ないんじゃないかと思うぐらいの感じを私は見ててしますね。ですからこれ相当ですね、我々も気をつけて本気になっていかないとですね、この先越すっていうことはなかなかできないように思うんですよね。だからこの昔の常識はもう役に立たないっていう部分があちこちでこれから本格的に出てくると思います。もちろん全て変わるわけじゃないんだけども、多くの部分について、現実的な部分については常識を入れ替えないと何ともならないと、どんな時代が来たかすら理解できないと、生きていく意味すらですねしっかり考え直さないと生きていく意味が見当たらないということも大いにあると思うんですね。でも私はですね、決して難しい時代になってるんじゃないと思うんです。今実はこの分かりやすい時代というのは本来あるべき姿に戻ってるっていうように見えるんです。悪神信仰のひどい人たちはとんでもない地獄に来てるように思うかもしれませんけども、善神の人たちにとってみれば素晴らしい世の中に来てるわけね。だからこれを素晴らしいとするかとんでもないとするかは、自分自身がどんな神に使われていて何を大事に思ってるかだいぶ違うわけね。誤解によって守りきれないものを守り、で誤解によって変なものを信じてるからうまくいかないってことも本当によくあるんですけども、根本的なところで暗く冷たいのが好きだと、この世界、この先は極めて生きるのつらいですね。明るく暖かいのが好きっていうふうな人でないと、なかなかこの先は楽しく生きられないんじゃないでしょうかね。 恐ろしいような縦分けがですね、目の前で日々進展しております。それから過去の因縁はやっぱ全部ですね、そこで因縁払いをしないとダメですね。ウクライナとかイスラエル見ててよくわかります。それはある時必要なことなんでしょうね。恐ろしい現実がそこにありますね。でもそうやってとにかく時代は前に進むしかないんですね。何を言おうが、阿鼻叫喚だろうが何だろうが、時代は前に進むと、そういう時代でありますから、今年も皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、時代は前にしか進まないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。